今回は未来がどうやって作られるのかっていうお話をしてみたいと思います。さて、未来って最初から決まっていると思いますか？それとも過去の結果が未来を作るって思いますか？それとも自分で選べるって思いますか？多くの人は流れに任せるしかないとか、環境や運に左右されるって感じてるかもしれません。どうしようもないって思うこともあるかもしれないですね。でも実は私たちは毎瞬、その瞬間ごとに意識しようがしてなかろうが必ず選択をしているんですね。で、そしてその選択の一つ一つが未来を作っていくんです。でも自分の選択が未来を作れるってすごくないですか？で、今回はその脳科学と宇宙の法則、両方の視点からこの未来を選ぶ力についてお話ししたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで脳科学の研究によると、意思決定を担っているのは前頭前野って呼ばれる、部分、脳の部分のようなんですね。でも全部が全部ちゃんと意識して選べているかっていうと、そうではなくて、たくさんのことが無意識の部分で決まってしまうんですね。で、有名な研究でリベットの実験っていうのがあります。で、これは何かっていうと、ボタンを押そうって意識する約 0.5 秒もう前にですね、すでに脳がその行動の準備を始めているっていう内容なんですね。自分で意思を持って決めているつもりでも、実は脳が先に動いているっていう、この自分で決めているつもりっていうの自体が実は幻想だったのかもってことなんですね。要するに私たちの行動っていうのは脳が握ってるって感じなんです。じゃあ脳は何を基準に準備をするのかっていうことなんですが、それが過去からこう蓄積してきた自分のパターンとか習慣、観念なんですね。で、そしてこれは実は脳は省エネで働くんですよっていうのも一つの理由なんですけど、脳はすでに経験したことや想像できる事象については、新しいこととしては認識しないそうなんですね。例えば毎朝、毎晩歯を磨くとき、いちいち手順とか考えないですよね。もう勝手に動いてると思うんですよ、目つぶってても。で、これは新しいこととして認識されていないから自動運転になっているんですね。要するに習慣になっているっていうことについては、脳はあんまり働いてないかもしれないってことなんですね。なので、いつもと同じ生活をしていると脳は過去のパターンで自動運転してしまうんですね。ほっとくとずっと同じことをしてしまうっていうことなんです。で、そうするとなんだか人生うまくいかないなって思ってた人は、うまくいかない人生が勝手に自動運転で続いてしまうってことなんです。で、これだけ聞くと、じゃあ不幸だった自分はずっと自動で不幸じゃんって思ってしまう方もいるかもしれないですね。で、例えば自分はいつも失敗する人っていう思い込みが強いと、脳のラスっていうフィルターが働いて、日常生活においても失敗することばっかりを見つけてしまいます。ほらねって感じで、そうすると失敗が怖くなるから、無意識のうちにこう安全そうに見える選択ばかりを繰り返しちゃうようになるんですね。で、結果的にチャレンジしてみようって思うこと自体が難しくなってきちゃうんです。で、こうやって脳は過去のパターンで動こうとするんですね。でも私たちは気づくことで 選択し直すことができるんですね。ということはやっぱりちゃんと未来は自分の思考で変えられるっていうことなんです。で、そして脳にはもう一つ、まあ、あんまりメジャーじゃないけどとってもグッドな働きがあるんですね。で、それは脳の側坐核っていう部分のことで、これやる気スイッチって呼ばれることもあるんですけれども、この、側坐核ってこうやる気が出たから動くんじゃなくて、動いたらやる気が出ちゃったっていう順番で働くんですね。で、この仕組みってなんかすごい期待できないですか？なので、考える前にちょっとだけ動いてみるっていうことなんです。もうこれで、まあ、三日坊主だったりとか、なんかやる気が出ないとかっていうのも、更新していくことができますね。なんか勝手にできちゃったっていう、まあ、仕組みを作ることもできます。で、まあ、ちょっとだけ考える前に動いてみることで、そうすると側坐核が反応して、ドーパミンっていうやる気ホルモンが出てきます。ということは、理想の未来の自分ならどうするだろうって、自分に問いかけてみて、考え込む前にその未来の自分としてほんの小さな一歩でいいから動いてみるってことなんですね。で、例えば5分だけやってみるとか、1回だけやってみるとか、1ミリだけ動いてみるとか、そして動いたよ、やってみたよっていうことにしてみるんですね。まあ、その気になって足を一歩踏み出してみるっていうことなんです。で、そうすると今度は脳の、可塑性っていうのが働いて、あ、新しいパターンだって学習し始めるんですね。で、この可塑性っていうのは、同じことを繰り返すと、もうその回路ってもうどんどん太くなって、強くなって習慣になるんですね。そうやって、この小さな、行動っていうのを繰り返していくと、今度はそれが新しい習慣になって脳に定着していきます。まあ、つまりですね、自動運転の行き先っていうの自体も自分で変えられるっていうことなんですよ。すごくないですか？自分で変えられるんです。で、要するに今までのパターンで動くのはやめようっていうのが大事なんですね。まあ、絶対変えられますから。だって脳がそんな仕組み持ってますしね。で、今までもいろんなことを習慣にしてきたと思います。まあ、だから私たちは日本語喋れるようになったし、自転車にも乗れるようにもなったと思うんですよね。で、脳はちゃんと新しいことを学習するんです。これいくつになっても学習します。また年取ってもお年寄りになっても学習するんですね。なので、この脳の仕組みを今までのパターンから、まあ、脱出できるよっていうのを信じてみる。で、そして必ず未来を思うように作ることができるって信じる。で、信じることができたら、その未来に向かう、まあ、道筋が見えて、自然に行動が変わります。じゃあ、信じるってどうやったらちゃんと信じれるようになるってことなんですが、まあ、このどんなことがあっても自分を信じる、まあ、自分の未来を信じるっていうこと、これは本当慈愛なんですね。で、そしてたくさん慈愛をしていって、自分の幸せな未来を信じる力がついていくことで、無意識の層にあるプログラムが書き換わっていきます。で、そうするとその瞬間ごとの選択が変わっていくので、それによって未来そのものが変わっていくんですね。で、そして先日もお話ししましたが、量子力学の世界にはパラレルワールドっていう考え方があります。で、全ての可能性の未来が同時に、存在しているっていう仮説ですね。で、私たちの意識がどの現実を観測するかを選んでいるんです。で、パラレルワールドっていうのは、その波動で選択できるんですね。選ぶことができます。なので、行きたい未来の波動に自分を合わせておくことがすごい大事なんですね。まあ、例えばですね、行きたい未来がテレビ番組みたいに存在しているとしたら、流れてるとしたら、まあ、どの未来を見たいのかって そうすると自分でチャンネルを合わせるしかないですよね。そんなイメージです。で、そして先ほどもお話ししましたが、脳の仕組みであるラスですね、毛様体不活系っていうのも違う角度からの、まあ、同じようなアプローチなんですね。で、脳は自分にとってこれが大事だなって思ったものをフィルターにかけて探し出すんです。で、例えば赤い靴が欲しいなって思ってると、外出した時にやたら赤い靴履いてる人が目につきます。で、これって未来も同じなんですね。理想の未来を、こんな未来欲しいなって思っとくだけで、脳がその未来に合った、その未来に行くための情報を集め始めるんです。ではですね、どうやって未来を選び直すのか、このステップをお伝えしますね。まずは自分の無意識の設定に気づくこと、どんなことを思ってるかということですね。で、そして意識できる範囲の思考にも気づきましょう。無理だとか、できないとか、思ってないかなって感じです。で、この思考を捕まえるっていう、気づくっていうのはとっても大事なので、これを習慣にしたいですね。で、次に、たくさん慈愛をしていくこと。慈愛をしつつ、自分の内側を満たしていきましょう。で、そして意図的に未来を選ぶんですね。どんな未来がいいかなって、いつも自分に問いかけてみてください。で、理想の未来っていうのは、もう常に変化しても大丈夫です。昨日とちょっと違うのが良くなったとかでも全然 OK なんですね。で、そしてその時に感情をしっかり伴わせるっていうことが未来を変えていくコツになります。要するに感情のエネルギーと思考を一致させるっていう、まあ、コヒーレントとか言ったりしますけどね。これを一致させるのってすごい大事なんです。で、脳は想像と現実の区別がつかないので、良い妄想をしまくるっていうのが、あっという間に願いが叶うコツになります。感情も伴ってくださいね。で、最後に、小さな選択からやってみてください。で、理想の未来の自分だったら、何を選択するかなーって思いながら、意識しながら選んでみてください。で、未来ってこう線路みたいに一本のレールで決まっているのではなくて、本当に広い海みたいに無限の可能性が広がってるって思っててくださいね。未来は永遠に定まることではないです。常に揺れ動いてるし、パラレルワールドで存在している。だから私たちは全員その未来を選び直すことができるんですね。意図して現実を変化させていきましょう。で、大切なのは自分には未来を選ぶ力があるって信じることです。で、この未来を信じられるから、そのための行動ができて、結果未来を作っていくことができるんですね。どんどん理想の未来を作っていってくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。